障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。先日、娘が保育園で描いた絵を持って帰ってきたんですけど、触るとなんか紙の表面がデコボコしていて、よく見たら点字用紙だったんですね。あ、再利用することで環境にも教育にも優しい配慮がされてるなってとっても感心しました。さあ、点字といえば黄色い点字ブロック、世田谷区視力障害者福祉協会の大竹宏理事長からこんなお便りが届いています。1967年昭和42年3月18日に岡山県にて初めて点字ブロックが設置されました。まもなく60年経ちますが、全国各地では設置がまだまだ足りておらず、中でも点字ブロックの上に物が置かれていたり、自転車や車などが止められていたりと、私たち視覚障害者にとって危険なバリアが多く見られます。危険な光景を見かけたら、私たちに安全な情報を教えてください。優しい元気な声でぜひ助けていただきたいです。リスナーの皆様、心のバリアフリー実現にお手伝い願いますとメッセージいただきました。そうですね、みんなが安心して歩ける世田谷を私たち一人一人が意識して作っていかないといけないなと感じました。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは日本聴導犬推進協会から事務局長の水越美幸さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、聴導犬とは聴覚に障害を持つ方が必要とされる役割を担っているということは想像できますが、具体的にどんな存在なのか、どんな仕事をするのか教えていただけますか？
はい、聴導犬は耳の聞こえない方、聞こえにくい方に日常生活で発生する音の情報を伝えるというお仕事をしています。まず家の中では、例えばお客さんが来たとか、冷蔵庫が開いてます、洗濯機が終わりました、はい、食べ物が温まりましたなどといった情報が、すべてまずは音で私たちのところに届けられると思うんですけれども、はい、聞こえない方たちも音が必要というよりは、そのお客さんが来たという情報とか、冷蔵庫が空いてますよという情報が基本的には必要になってくるので、それを犬たちが代わりに聞いて反応して知らせてくれるというのが、まず一つ目のお仕事ということですよね。
私実は田園都市線乗っていて、はい、聴導犬を連れた方をたまたま見かけまして、
はい、そうなんですね。
あ、珍しいって思って。
そうですね、今日本全国に52頭しかいないので、
日本全国でですか？
そうです、日本全国で52頭しかいないので、
すごい確率じゃ
あ。そうですね、宝くじに当たるよりも難しいですよっていうのをいつも私たち言ってるんですけど。
めっちゃ嬉しいです。はい、それでちっちゃいワンちゃんだったんですよ。
はいはいはい、
なんかこう盲導犬でもないし、うん、こうなんかゼッケンみたいな、なんていうんですかね、こうつけて、はいはい、聴導犬って書いてあって、
はいはい、
すごい不思議だったんです。
そうです、
それで興味を持って調べて、はい、あ、こういうお仕事をするワンちゃんがいるんだって。でも実際具体的にどういうことをするのかっていうのもやっぱ想像できにくかったので、
はい、
今回こうやってお話を伺うことができて、すごいこうためになるというか、
はい、ありがとうございます。なかなかやっぱりその聞こえない人っていうことを理解していくことから難しいっていうところがどうしても出てきてしまうので、
は
い、
そうですよね、
なかなか聴導犬のお仕事を世の中の方やっぱりイメージできないっていうところもあるんですよね、
うんうん、
であとはその 今お話ししたようにその52頭しかいない。でそのうち実際にその社会参加といって聞こえない方と一緒に世の中に出ていくことができている聴導犬はもっともっと数が少ない。
へえ。
団体によっては家の中とかお家の近所だけを中心にお仕事をさせてるっていうところもあるので、
はい、
私たちの教会のようにもうとにかく聴導犬と一緒にどこに出ても行ってくださいっていうふうにしている団体も少ない分、街の中で出会う機会っていうのはほとんどない。
すごいな。じゃあ本当に導かれたのかもしれない
そうですね、はい、
嬉しい。
すごい。
実は今この小さなスタジオに聴導犬の、
はい、聴導犬の PR 犬といって、
はい、
やっぱりその知らない人がたくさんいますので、聴導犬こういうお仕事しますよということをたくさんの方に知ってもらう役割を担ってくれている、
はい、
ひまわりという名前の8歳の女の子ラブラドールレトリバーが一緒に今日お邪魔させていただいてます。
こんにちは。ひまわりちゃんなんですね、はい、でもおとなしくね
今もうすでに夢の中なんで、はい、
寝てますかでも今多分安全なところにいるって、
ね、待機する時間なので、
うんうん、
まあ私は何もしなくていいわねっていうふうに思ってるところですね。
そうなんですね、
はい、
でもちゃんと今お仕事中ではあるということで、
はい、
聴導犬って分からず可愛いねとか言って、
はい、
触ってきたりとかそういうのってあったりするかもしれないんですけど、
はい、
どうしたらいいんですかね私たちは。
うん、基本的には温かく見守ってくださいっていうふうにお話はしていて、うん
はい、
犬たちもやっぱりお仕事にすごくプライドを持ってしっかりやっていますの で、
うん、
やっぱり横からこうなちゃちゃを入れられるというか、
うんうん、
話しかけられちゃったりすると、うん、っていうふうになっちゃったりとか、
そうね、
ってい
うこと集中力も ね、大変必要ですしね、
はいはい、そこで反応しなきゃいけないものが発生しているのに、
うんうん、
誰かが声をかけてしまうことでそれが二分されてしまうので、
そっか
というふうに思ってしまいますよね、
うん、それは盲導犬も聴導犬も同じですね。だから、
ね、
見守るっていう姿勢を私たちは、ねはい、貫いていきたいなと、はい、
そうですね、
思います。それではこの日本聴導犬推進協会なんですけども、
はい、
水越さん事務局長ということですが、
はい、
こうどういったきっかけでいつ頃設立されたのか教えていただけますか。
はい、私たちの協会は日本で最初に聴導犬を育てていこうというふうにこう導入することをこう検討した団体が日本小動物獣医師会という獣医さんたちの学術団体がアメリカの獣医さんとの交流の中でヒアリングドッグという言葉を見つけて、
はい、
まあ、何をしてくれるんだとそこ質問をしたところ、
うん、
いや聞こえない人に音を知らせるんだみたいなことを言われて、
へー、
もうその頃すでに日本にはいや1981年頃の話なので、
うん、
もうその頃にはすでに盲導犬が日本で活躍をしていたので、う
ん、
じゃあ聞こえない人のためになる犬だったら、
うん、
いた方がいいんじゃないかということで、
うん、
じゃあ日本で育成を進めていこうっていうことで、うん、まずその団体の中に聴導犬委員会というところを作ったんですね。でまあ、獣医さんたちなので犬の訓練のことがわからないから、
うん、
まあ、警察犬の訓練所とか、
はい、
そういったところに、
うん、
聴導犬っていう犬を育ててくれないかというふうに依頼をしたというところからまず始まっていて、
うん、
まあ、途中で身体障害者補助犬法という法律ができまして、
はい、
障害を持っている方が補助犬といわれる盲導犬聴導犬介助犬とともに社会に出ていくことを認めるという法律がありますので、
はい、
そちらの法律が施行されたことをきっかけに警察犬の方に委託をするのではなく、
うん、
自分たちが育成をしていこうということで、
うん、
聴導犬普及協会という協会を、
うん、
NPO なんですけれども、
はい、
設立をしたというところがあるんですね、
うん、
だけど NPO ってなかなか社会に受け入れてもらえないというか、
うん、
例えば私たちがやってることって基本的に 80% 以上が皆さんからのご支援で育成をしているところがあるの で、
うん、
でね、
はい、
寄付をしてもらえないと私たちは育成を進めていくことができないっていうことがあるんですけれども、
うんうん、
NPO ってなかなかこう寄付が集まりにくいという問題をずっと抱えて活動していたんですけれども、
うんうん、
まあ、ある方から NPO ではなくもっとしっかりした団体として活動していかないといけないということで、
うん、
公益社団法人を取ることを目的に新しい団体をもう一つ立ち上げて、 事業を移行して今に至るという形なんですけれども、
うん、結構だから道のりとしては長かったわけですよね。
そうですね、かなり長かったなと思っていて、はい、公益社団法人として、活動してきて今9年目なんですけれども。
そうですか。
そうなんです、
まだ9年目。
そうなんです。でもその前から私たちはずっと活動はしているので、ね、
1980年代から。
そうですね、はい。
はあ、そうですか。
そうなんです。
なるほど、
はい、だから団体としては長くはあるんですけれども、うん、やっぱりその聴導犬ってなかなかこう社会に認知してもらえないっていうところがある分、
うん、
目の見えない人に盲導犬は必要だけど、うん、聞こえない人は目が見えるからなくてもいいんじゃないのって言われちゃうこともやっぱりあるので。
いやでもそうじゃないっていうところを今回は伺って、
ね、
はい、行きたいと思いますね、
はいはい、しっかり皆さんにご理解いただきたいなと思っています。
そうですね、
はい、
では後半もたっぷりお話を伺いますが、
はい、
ここでリクエストをいただきたいと思います。
はい、
水越さんお気に入りのアーティストだったり、はい、曲ってありますか。
うん、補助犬のことを歌っている知り合いがおりまして、CD も出していますので、そちらの方をまず最初にちょっと皆さんに聞いていただいて、
はい、
補助犬って言われる犬たちがいて、うん、こういうお仕事をそれぞれしてるんだなっていうところを知っていただきたいなと思いましたので、お願いしたいと思います。
はい、作詞作曲手話シンガーの安藤和成さんで補助犬って知ってるでした。そして補助犬の気持ちもちょっと代弁してくれてたりとかして。
そうですね、犬たちもやっぱりこう障害を持っている方たちのサポートをしてるっていうことを誇りを持ってやっぱりやっているけれども、やっぱり犬たちにもできないことはあって、
うん、
でそのできないことはやっぱり周りの人たちに助けてもらいたいっていうことなので、う
ん、はい、
そういったところから来てる内容だと思います。
ね、安藤和成さんとお知り合いなんですか。
はい、
うん、
和成さんの、お母さんが聴導犬の使用者さん、
そうなんです。
でいろんなところで講演したりしていて、
はい、
それを和成さんは子供の頃から見ていたんですよね、
うん、
で自分も大きくなったらお母さんのそういった活動のお手伝いをしたいということで、
うん、
歌を歌うことが大好きだったからということで、
うん、
これを作詞作曲して、
はい、
で今はお母さんと一緒に講演に行った先で、
うん、
手話を使って歌っています。
素敵。
はい、
だから子供とかもこう口ずさめるような、ね、はい、うんうん、歌なので。
そうなんです ね、 いいですね。ちょっと聞いたらすぐ覚えられちゃ う、
そ う、 そう、うん、
はい、
うん、
外を歩いている際にも聞こえない人たち、はい、目を使っていろんな情報を得ているので、
う
ん、目が見えないとか目の範囲外のところの情報って基本的に入ってこな い、
ね、そうですね、
うん、だから外を安全に歩くためには後ろから何か来てるよっていうことを伝えてもらうということも必要なので、はい、
うん、
そこがお家の中以外のお仕事の部分ですよね、
うん、この聴導犬の育成についてもお聞きしたいと思うんですが、
はい、
ワンちゃんたちっていうのはどうやって選ばれるんですか。
はい、私たちは動物愛護センターとか動物愛護団体とか、
うん、
保護された犬たちの中から聴導犬を育成していくということをまず一つやっています。なので、雑種の犬たちが、
うん、
活躍しているということですよね。ただやっぱり最近その雑種の犬たちも少なくなってきているのと、保護されるっていうことも少なくなってきているので、なかなかそういったところから犬たちを見つけてくるってことが難しくなってきたので、盲導犬とか介助犬に向いていなかった犬たちを聴導犬にするということもしているんですね。
はい、
目の見えない人とか視体不自由の人たちが扱いにくいけど、
うんうん、
でも聴覚障害者手足は普通だし、
うんうん、
目も見えているので、そういったちょっと扱いにくい犬たちでも扱っていくことができるので、そういった子たちを聴導犬にするということをしていたりですとか、
はい、
うんうん、あと、最近はですね、警察犬の方から出てきた子を、
うんうんうん、
聴導犬にしているところです今。
へー、
はい、ちょうどこの間の試験が終わりまして、
はい、
審査会待ちの子が今一頭いるんですけれども、
はいはい、
ちょうどこの放送される頃には認定されてますっていう感じに多分なるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そうですね、はい、
聴導犬を育成するにはどのぐらいかかるみたいな、そういうのってあったりしますか。
そうですね、うん、早くて2年 かかります。いい、ね、聞こえない方たちなので、はい、コミュニケーション障害もある分、私たちが100伝えても70ぐらいしかやっぱ伝わってないことってよくあるんですよね、
はい、
で思い込みとかそういったことがあってで、犬たちとの関係性がうまくいかなくなっちゃうと困るので、何度も何度もしつこくしつこく同じことを説明しながら、
はい、
合同訓練と言われる訓練を重ねていくので、どうしてもその期間が長くなってしまうと、聴導犬としてデビューしていくのもちょっと遅くなってしまって、訓練期間が長くかかっちゃうっていうこともあるんですよね。
そうですよね、
はい、
基本的にはハンドサインなんですか？
その人にもよります。
あ、
生まれつき聞こえない人で声が出にくい人は、手の合図を使いたいっていう人もいますし、
はい、
だけどある程度こう言語を使って、というか声を使っていろんなことをされている方の場合だと、そのまま声でっていうこともあるし、両方ミックスして使ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、
そっか、
はい、
そうするとこうパートナー選びっていうの大切になってきますよね。
そうですね、聴導犬と一緒に暮らしたいという希望をもらっても、
はい、
その方に聴導犬は合わないよねっていうこともありますし、でも、まあ、聴導犬と一緒に暮らせるよねってなった人の場合は、じゃあその方にはどういう聴導犬を渡してあげたらいいんだろう、
そうですよね、
はい、
っ
ていうことも考えていかないといけないので、
はい、
まあ、候補犬としている犬たちがこういう性格だからこういう人のところに行った方がいいよねっていうことを常にこう考えていて、
マッチングする、
そうです、
しない場合も多いって。なるほど、
そうですね、
はあ、すごい。でも2年だもんね。そして今もまだ頭数が足りていない状況ですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
はあ、目標としてはどういうふうに、
まあ、協会としては最低でも年に2頭ぐらいずつは出していければいいよねって思ってますけど、今1頭出せるか出せないかの状態にどうしてもなってしまっているので、そこをちょっとなんとかしたいなっていうふうに思っているところはあります。
そうですね、
はい、
で日本聴導犬推進協会ではイベントも多く行っている、はい、ということなんですが、
そうですね、
はい、
いろんなイベントに呼んでいただいて、聴導犬ってこういうお仕事するんですっていうふうな形で紹介させていただく場合もありますし、協会主催で聴導犬に会いに行こうっていうイベントを企画していて、聴導犬のことちょっと詳しく勉強できるというか、そういった形のイベントを企画して行っていたりとかもしますし、
はい、
実は去年の8月に私たち新しい施設が完成して、
はい、
今までは本当に小さな一軒家でやってたんですけれども、
はい、
まあ、人も呼べないし、働く人も増やしていけないしというちょっとね、大変な状況だったんですけど、そこからこう打開していくためにということで、
はい、
新しい施設を建設してオープンしたんですけれども、
はい、
なので、今までできなかった教会での、まあ、聴導犬に会いに行こうみたいなことも、4月から実施していくことになっていますので、
はい、
ぜひ会いに来ていただきたいなというふうに思っています。
うわ、どういう方が結構集まっていただけるんですか？
いや、もう本当に聴導犬に興味を持つ一般の方たち、
でも大丈夫、
はい、全然大丈夫です。
その時は触れ合ったりはできます、
はい、そうですね、デモンストレーションとか終わって、ひまわりが一息ついたところで、
はい、
じゃあこれから写真撮影と触れ合いタイムねっていう形で、はい、実際に触れ合っていただけます。
やっぱちゃんとプライド持ってお仕事してる。
そうですね、
偉いな、
はい、
本当にね、今もずっと静かにいるんですよ皆さん、はい、全然わからないと思いますがね、本当にちゃんといい子にして。じゃあこのひまわりちゃんも2年間訓練されたってことで、
はい、そうですね、ひまわりの場合はちょっと体の問題があって難しいねっていう形だったので、やっぱりその補助犬として働く、聴導犬として働くからには健康じゃなければいけないっていうところもあるので。
そっか、
はい、
確かに
そうなんです。ちょっと何か問題を抱えている状態で、性格がいいからといって無理やり働かせるのではなく、泣く泣く私たちも諦めた、はい、
そうですよね。 そっか、で今 PR 活動に、
そうですね、はい、
うん、一生懸命頑張ってくれてるわけなんですね。
はい、まあ、ちょっとそっちの方が向いていたのかなというところもあります、
うんうん、
あの人に触ってもらうの大好きだし、
うん、
声かけてもらうのも大好きだし、
そう、もうスタジオに、ね、入ってくる時もね、
はい、
尻尾はしっかり振ってたんですよ。
そうですね、
もうなんかその気持ちがね、はい、伝わってきて、
はい、
うん、でも頑張って凛としてるんだよね。
そうですね、
そこがなんかもう本当に、はい、あ、ちゃんとお仕事してるんだなっていうのが分かりますね。
はい、
次回もですね、ぜひたくさんのお話を伺いたいと思います。
はい、
今日はありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
本日のゲストは日本聴導犬推進協会の事務局長水越美幸さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは株式会社サンハート快楽工房です。この快楽というのは介護の快に楽しいと書きます。福祉用具、介護用品、そして住宅改修工事などを行う会社です。先月番組スタッフが取材したウメトピアで行われた福祉用具展示相談会にも参加していました。台沢にある店舗では実際にさまざまな福祉や介護の用品を陳列、専門の相談員に相談もしたり、使い方の確認もできます。まずは運営している株式会社サンハートの代表取締役の福島浩二さんのインタビューをどうぞ。
代表の福島でございます。もうここに移ってから24年ぐらい、元はもう少し駅の近いところにあったんですけれど、取り壊しになりまして15分ぐらい下北沢から歩くんですけれど、ここにお店を構えることにしました。品揃えはね、結構多い方だと思います。こういう路面店が少ないので、世田谷区の中でも路面店を持ってるっていうのは非常に珍しいんじゃないかと思います。使ってみてカタログだけではなくて、手に取って品物を見るっていうことが重要だし、それから我々も物があると勉強になりますので、その物の性質とかですね、特性の勉強になりますので、なるべく品揃えを多く揃えるようにしております。相談事は多いですね。こういうことに困ってられるとか、こういうものはないかとか、特に靴なんかの場合はむくみがあったり、足がちょっと指先が変形していたりして、自分に合う靴をお求めになって、ここで、いろんな試着をしたり相談をされたりする方が多いです。今お店の方に介護用のリフトを展示しております。これはどなたでも触ったり操作したり練習をすることができまして、うちの社員でリフトインストラクターがついて練習の手助けもいたしますので、ぜひご活用ください。
世田谷区台沢にある快楽工房は月曜日から土曜日まで朝9時から夜6時までオープン。駐車場も完備しています。ぜひお出かけください。お電話でのお問い合わせは 03-5433-2421 03-5433-2421 まで。来週も株式会社サンハートの事業内容をご紹介します。お楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。まさか日本に聴導犬として活動しているワンちゃんが52頭とは思いませんでした。もっともっと認知されて普及されていくといいなと願っています。メッセージの宛先は 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお願いします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。